法律アナリストによる分析。背景、カリフォルニア州では住宅が高額です。カリフォルニア州の典型的な住宅の価格は現在全国平均の約2倍です。同様にカリフォルニア州の家賃は通常他の州に比べ約 50% 高額です。地方のプログラムは住宅費を支援します。いくつかのプログラムは低所得者層のカリフォルニア州民が住宅を手に入れるのを支援しています。例えば政府は低所得者向けの住宅のための費用を一部負担しています。他のプログラムは特定のグループに住宅とサービスを提供します。そのようなグループの例には障害者や慢性的なホームレスのリスクがある人々が含まれます。我々は手頃な価格の住宅と支援的な住宅プログラムを住宅支援と呼びます。地方政府も公共インフラの費用を負担します。地方政府が費用を負担するインフラプロジェクトの例には道路、病院、消防署、図書館及び水処理施設が含まれます。地方政府は住宅支援プログラムと公共インフラの費用を支払うために債権を使用することがよくあります。債権は地元政府が資金を借り入れ、その後元本と利息を時間をかけて返済する方法です。家庭が自宅の住宅ローンを返済する方法と同様に、債権により政府はコストを数十年にわたって分散させることができます。特定の債権には地方有権者の3分の2の承認が必要です。都市、郡、特別地区において財産税の増加によって支払われる債権は通常地元有権者の3分の2の承認を必要とします。これらは一般債権と呼ばれます。提案5はカリフォルニア州憲法で定められた特定の地方政府一般債権の承認ルールを変更します。また地方政府が特定の方法で収益の使用を監視することを要求します。特定の債権に対する有権者の承認要件を引き下げます。提案5は住宅支援や公共インフラのための地方一般債権を承認するための投票要件を引き下げます。具体的には提案5は有権者承認要件を3分の2から 55% に引き上げます。特定の監視活動を要求します。提案5は地方政府が住宅支援と公共インフラを支える債権資金の使用を監視するために特定の手順を踏むことを要求します。例えば地方政府は年間の独立した財務及び業績監査を実施すること必要があります。市民の監視委員会も支出を監督するために任命されます。財政的影響、特定の地方債権が通過しやすくなります。有権者の承認要件が引き下げられると住宅支援や公共インフラのための地方一般債務債権が通過しやすくなります。最近の地方選挙の結果は提案後の有権者承認要件の引き下げによって地方公債法案の 20% から 50% が追加で通過していた可能性があります。これらの措置は数年間で数十億ドルを調達することになります。有権者承認要件の引き下げにより地方政府がより多くの措置を提案する可能性もあります。住宅支援と公共インフラのための地方資金の増加、地方債権の承認が増加することで住宅支援や公共インフラに利用できる資金が増加する可能性があります。この増加の額は明確ではありません。最近の傾向に基づくと数年間で少なくとも数十億ドルに達する可能性があります。増加の金額は 地方政府ごとに異なります。地方有権者がより多くの債権を承認すれば、地方政府の借り入れコストも増加します。これらの費用は固定資産税の増加で賄われます。最終的に将来の債権承認は地方政府と有権者の決定に依存します。主にこの政策を支持または反対するために作られた委員会のリストについては
2024-CAMPAIGN-LOBBYNG/MESSSLS
にアクセスしてください。委員会上位10名の貢献者については fppc.canstranc/tranny.bu.tors.html にアクセスしてください。